大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。藤沢市で農業をやっております亀井博人と申します。
今週はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
農業をやっていますというお話がありましたけれども、お名前もご紹介いただけますか。
はい、亀井農園です。
ここでも長年農家をされていらっしゃるんですか。
はい、おじいちゃんが今81なんですけれども、戦後に今後日本を支えていくには農業だっていうふうなことに気がついたみたいで、そこから農業を始めて、亀井農園自体はおそらく60年近く歴史があると思います。でそこの僕が3代目になります。
3代目を継ぐと亀井さんが心に思ったのって、ご自身ってどれぐらいの時だったんですか。
本当幼稚園の頃から畑とか、まあ、この農作業っていうものがずっと身近にあって、で、まあ、その作業をしている、まあ、祖父であったり父であったりの背中をずっと見ていて、で長男で生まれたっていうのもあって、本当何の抵抗もなく、もう将来は農業をやろうと、やろうっていう覚悟も特になく、これがうちの家業だからっていう、責任といえば責任感なんでしょうけど、それだけでもう流れで就農して、今農業12年目になります。
もう今の言葉聞いたら、おじいちゃまもお父様も本当に嬉しい気持ちでいっぱいになると思います。私も初めて今日ねお会いしましたけども、ちょっと今の言葉で感動してしまいました。これからその藤沢市の農業を支えていただきたい立場でありますし、まあ、いろんなことをねこう改革していっていただきたいんですが、明日も登場していただくときにですね、ノーチューバーの顔もあるということで、そんな話もね聞かせていただこうと思うんですが、まず藤沢市でもいろいろ関わっていらっしゃるようなんですけれども、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、藤沢市青壮年部という農協の直轄の青年組織なんですけれども、そちらの方で藤沢市内の若手の農家、まあ、もちろん僕より先輩たくさんいるんですけれども、その人たちと一緒に藤沢市の農業を盛り上げていこうっていうふうなことで、いろんな活動をしています。主だったところだと、去年なんかは藤沢市民祭りで野菜の種を皆様にお配りして、野菜を育てるってこういうことなんだよっていうふうなことを分かっていただこうと思って活動してるんですけど、まあいろいろまた今年もお祭りの出店の際の課題も見えてきてるので、今年またよりアップデートした藤沢市青壮年部として皆様ともお会いする機会が増やせていけたらな、なんていうふうに今部会内でも話し合っているところです。
市民祭りでもらったと言った方は、ね、もしかしたら聞いてる人たちの中でもいらっしゃると思いますし、はい、そういった活動を、ね、していただいているということで、とっても、ね、身近に感じたんですが、藤沢市もそうですし、実は神奈川県の方でもです、ね、メンバーということで活躍をされているようなんですが、今お話にあった青壮年部ってどういった組織なのかも、せっかくなのでご紹介いただいてもいいですか。
はい、先ほどご紹介にもあった藤沢市青壮年部の上位組織で、まあ、神奈川県全体の青年部を取りまとめる、今度神奈川県青壮年部連絡協議会という部会がもう一つあって、で、まあ、そちらの方ではもう主に広い視野で見た農業へのまあ問題であったりとか、そういった部分をもう国会議員の先生方に実際に農家こういう問題抱えてるんだぞっていう風な要請文を提出しに行ったりとか、まあ、あとはそれ以外でも神奈川県内の農家さんたちの交流だったり、親睦事業をいろいろ企画したり、ノーチューバー明日また詳しくご説明しますが、まあ、そういう風な形で、まあ、農業の魅力であったりとか、そういったものを伝えていくのの先頭を切る組織なんじゃないかなと思っております。
もう農家さん一人一人の、ね、方たち の, その努力だったり作っているものだったり、いろんな魅力があるんですが、でも一人一人だとちょっとこう力が足りないところとか、あとこうしたいんだけどなっていう部分ってたくさんきっと、ね、あると思うんですが、それをじゃあこうまとめて発信していっている立場でいらっしゃるということなんですね。
そうですね。で、まあ、実際今藤沢市青壮年部も少し内部の話になってしまうんですが、やっぱどうしても人数が減少してきてしまっていて、今年度令和7年度から藤沢市青壮年部としてちょっと新たな活動をしようかなと思っているところなので、花農家さんでもいいですし、果樹をやられている方、また畜産の方でも構わないので、ぜひあのこの場を借りて仲間を募集しているんだよっていうふうなこともお伝えしたいなって思いまして、はい。
こういう、ね、組織があるっていうことを知るだけで、はい、すごく、ね、やっぱり支えになりますし ね、 すね、大きな、ね、力になりますし、この亀井さんのような方がですね、先頭切ってやっていただけてると、消費者の私たちとしてもいろんな活動してっていただきたいですしね、そういった組織があるということを皆さんぜひ、ね、こう知っていただきたいということでご紹介していただきました。さあ、亀井農園さんでは、まあね、こう3代目ということで今話ありました、はい、何種類ぐらいのお野菜を今生産されていて、まあ、どんな種類があるのか年間通して亀井さんご紹介いただけますか。
はい、紹介すると言っても、はい、我が農園かなりいろいろな種類のお野菜を育てているのも一つうちの多分特色かなとは思うんですけど、はい、主に市場農協に出荷しているものでいくと、春から夏にかけてはトマト、トウモロコシ、真夏の一番暑い時期からほうれん草で、路地の畑の方ではキャベツ、レタス、ブロッコリー、サニーレタス、グリーンリーフなんかが主だった出荷物かなとは思うんですけど、まああと皆さんもどんどん消費していただきたいなと思うんですけど、お米の方もやっておりますので、今年からはうちも種類を変えて、この名前はもうかなり有名になってるとは思うんですけど、春見の方をうちも作ろうかなと思っておりまして、給食米の方におそらく出荷するかなと思うのでよろしくお願いいたします。
市内で亀井さんのですね、お野菜、そしてお米がね、みんなの口にこう入るタイミングがたくさんありそうなんですけれども、今の時期旬のお野菜、おすすめのものってどんなものですか。
今の時期でお話ししますと、はい、どうしても夏野菜はまだ少し早いかなっていう時期になってきちゃうので、まあ、トマトの方はこのまま8月頃までは出荷が続くのでずっとあるんですけど、もうあと2週間ぐらいかな、トウモロコシの方が我が家でも出荷が始まるので、そちらの方もぜひ皆さんお手に取っていただければなと思います。
わあ、なんかもう気持ちが夏な気持ちになってきて、もう夏野菜が早く食べたくなってきました、まあ、野菜を食べることによって季節を感じるって、やっぱりこう農家さんが一生懸命こう愛情を注いで作ってくださった、そういったこの旬のものって私たちにとってはもうパワーになるのでね、トウモロコシもう本当ちょっとね楽しみにしております。そして亀井さんが作った野菜って私たちどこで買うことってできるんですか。
藤沢市内で申し上げますと、藤沢駅の菜花屋さんの地下のライフっていうスーパーに亀井農園の特設ブースを作っていただいて、ごめんなさいそんなに量は多くないんですけど、あそこに出荷はしておりますので、ぜひそちらの方で手に取っていただければなって思うのと、もう実際調理したものを食べるのであれば、朝日町にあるそば陣屋さん、お蕎麦屋さんなんですけれども、かれこれ10年近くお付き合いさせていただいてて、以前僕らもお昼に妻と二人で伺ったんですけど、うちのお野菜がこんなにも洒落たものになるんだなっていうような調理をしてくださっていて、市内だとそこで食べれるのと、あとは居酒屋さんで少しお酒のおつまみになるような、また一味違った調理をしてくださってるところもありまして、それ大船駅なんですけれども、350っていう数字で350って書いて350なんですけど、そこにも卸しておりますので、ぜひ行ってみていただけたらなと思います。350も陣屋さんも僕もちょくちょく行くので、もしかしたら会えるかもしれないです。
ご自分が大切に育てた野菜が美味しいものになっているとまたちょっと違う感動がきっとね、あると思います。もちろんね、こう食べた方から美味しかったよってね、お野菜良かったよって声がきっと届いていると思うんですが、直売もやってるようなんですけれども、はい、ご紹介いただいていいですか。
はい、今 SNS のインスタグラムの方を活用して、今そちらの DM から注文をいただいて、まさに先ほどもお話ししていただいた旬のお野菜をこちらの方で選定して、2000円、2500円、3000円のものを詰めて、送料込みで販売しておりますので、 SNS の方で生育状況なんかもいろいろと投稿しているので、はい、そちらで気になったものが手元に届くっていう風なコンセプトに今やらせていただいているので、ぜひ気になった方は亀井農園インスタグラムでそちら DM いただければ注文いただけるので、ぜひよろしくお願いします。
何が届くかっていう楽しみもありますね。
そうですね、皆さんやっぱそうやって言ってくださるんですけど、だいたい2500円のパックだとお野菜が6品目から8品目ぐらい、まあ本当時期によってかなり変わってきちゃうんですけど、まあだいたい5月6月ぐらいだと、トウモロコシが始まるので、クール便での発送になるとどうしてもそのクールの送料が乗っちゃうと少しだけ中身減ってしまうんですけど、ただまあそうですね、何が入る かはお楽しみっていう風な形で、リピーターで買ってくださる方は結構 DM の際に今は何が入ってるのかななんて一言添えてもらうと、こっちも何を入れようかなと思いながら畑とにらめっこをして、いろんな、そうですね、品物を選んでおります。
このインスタもそうですけれども、亀井農園さんの目印になっているものがあるようなんですけれども、ご紹介いただけますか？
はい、僕らはゴキカメくんって、ご機嫌カメくんなんて呼んでるんですけど、僕の妻のお姉さんだ、僕から見て義理の姉にあたるんですけど、がイラストを描くセンスがとてもあって、夜遊びに行ってお酒を飲みながら、なんかこういう風なキャラクター作りたいんだよねって言ったら、もうその場でスラスラっと描き始めてくれて、で、まあ、名字が亀井で、本当幼稚園の頃からあだ名がずっと亀って呼ばれてたので、なんかこの亀と野菜を掛け合わせたキャラクター作れないかなって、本当ふわっとした相談を義理の姉にしたところ、もうスラスラスラっと書いてくださって、12年前から亀井農園のもう公式キャラとして全面に押し出しているので、でインスタの画像も我らのゴキ亀くんがドドンと鎮座しておりますので、背中に野菜が乗った妙な亀がいたらうちのアカウントですので、それを目印に探していただければと思います。
本当に可愛いキャラクターなので、ぜひね、それも皆さんちょっと探していただいて、チェックしていただければと思います。さあ、いろんなね、こうお野菜を作っていて、今皆さんにも本当に喜ばれている、直売もねされているという話を伺うことができたんですけれども、亀井さんが野菜を育てる上でこだわっていることってどんなことなんでしょうか？
我が家ではおそらくこれはもう3人、父も祖父も共通して、土作りの方にはかなりこだわっているようにしています。真夏の暑い中、手作業で堆肥を畑に散布したりとか、まあ、あとはとにかく土に触れてあげるようにしていますね。本当やっぱ野菜を作るための一番大事な要素なので、畑の中に一歩足を踏み入れるときは、なんとなくいつもお礼じゃないけど感謝の気持ちを込めながら、そういうふうなところであったり、本当土を粗末にしない、やっぱ土ありきの農業だと思っているので、そこはとても大事にしているのと、まあ、あとはインスタグラムのそのゴキカメくんのゴキの部分なんですけど、がご機嫌野菜っていう風なブランド名でやってるんですけど、とにかくもう明るく楽しく日常生活を送る延長で、家族で楽しく農作業ができればっていうのがブランドコンセプトとしてあるので、で、まあ、そのご機嫌な農家たちが作ったご機嫌なお野菜っていう風なことで、とにかく毎日楽しく農作業をしていくっていうのも一つこだわりかなと思います。
お話ししてて明るい方だなと思いますし、この方が本当に愛情を込めてこんなに、ね、大切に野菜を作られている、でその消費者のために、お客さんのためにですね、一生懸命お野菜をどうしたら美味しくなるのかなって考えながら、きっと作業されているんだなということをですね、私は本当にこう間近で今お話を伺っていて感じます。なのでぜひ皆さん、亀井さんのですね、お野菜通して元気をもらって、そしてね、季節を感じていただきたいなと思います。さあ、1日目のおしまいにですね、亀井農園さんの情報、どういうふうに私たちチェックすればいいのか、ご紹介いただけますか？
はい、先ほどから繰り返しにはなってしまうんですが、インスタグラムの方で各種お野菜の生育状況であったり、まあ、作業の様子であったりっていうのは割と細かく発信しているかなと思いますし、で、まあ、また明日詳しくお話できるかなと思うんですけど、10月までの密着なので、今だとそのノーチューバーの方でもいろいろ見ていただけるかなと思います。
いろんな方法で発信されてますからね、私も楽しみながら、ぜひ亀井さんもですね、応援していただいて、こういろんな情報を得ていただきたいなと思います。さあ、今週のですね、大好き藤沢のコーナーには、亀井農園の3代目でいらっしゃいます亀井博人さんが登場となっています。明日も登場していただいて、いろんなお話伺っていきます。明日もどうぞお楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。